OK、じゃあ、今日のトピックは、命の川です。命の川と命の木について話しますので、最初は、黙示から始まります。黙示22章、1節と2節を見てください。黙示22章。はい。見つかりは、また私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉っぱは小国の民の癒した。で、そして四節、神の皆を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついていると書いてます。はい。じゃあこの命の川は父、神様と子羊の王座から流れる。そして、諸国はその実を食べる。そして、諸国はその葉っぱによって、癒されるという、ことです。この水は水晶のように、光る。そして、純粋。混ぜてないということです。この命の川は聖書の中で、川みたいに流れているいろんなところに出てきますので、今日はそれはどういう意味か、私たちの人生でどういう意味かを学びたいと思います。今黙示に見たけど、その永遠の川が海のない永遠の地球に流れていますけど、その前に、千年王国に同じ川が流れている。で、その川は、エゼキエル47章に出てきますので、次に47章、1節から12節を読みます。はい。千年王国の時、この川が流れる。はい。じゃあ、Sammy, do you want to read this? Come a bit closer. 1 to 12, actually. 1から12.
彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の飯川の下から流れていた。その人は手に計り縄を持って東へ出て行き、一千キュビットを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビットを計り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビットを計り、私を渡せると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビットを計ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどのとなり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の頃あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れて帰った。私が帰ってきてみると、川の両端に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、その水は良くなる。この川が流れていくところはどこでも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエフライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚のように、種類も多く、数も非常に多くなる。しかし、その沢と沼とは、その水が良くならないで、潮のままで残る。川のほとり、 その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。
うん、ありがとうございます。OK。そして、まあ、これは明らかに同じ川ですけど、目視は永遠の世界。ここは千年王国。しかし、同じ性質があります。だから、この川は、まあ、神様を表しているものです。この川は、ここで、まあ、別の側面が見えます。まず最初は、これは、その神殿から流れる。神殿の西の方から流れます。で、どんどん東の方に行きます。まあ、神殿の西側は、死聖所。それは、まあ、神様が宿っているところでした。大祭司しか入れなかったところ。それは本当に神様の心から表しています。心を表しています。で、それが、ドアの下から流れる。その聖なるところのドアの下から流れます。で、そして次に、祭壇を通って、で、神殿の門から出て、どんどん東の方に行きます。まあ、とにかく、この川は神様の、愛、神様の霊、神様の恵み、神様の教え、律法を表している。最初は少しだけ流れている。自分の足首ぐらいまで。でも、どんどん行くと、それはどんどん深くなります。まあ、基本的に神様の恵み、神様の精霊、神様の力、神様の愛、そういう律法はどんどん行くと深くなります。例えば、神様から離れると罪深くなるでしょう。そして、それを許すために、生かせるために神様の恵みが増えるものです。たくさん罪を犯した人は、たくさん罪許される必要があります。神様の愛がどんどん広がるようになります。神様は罪深い人を許したときに、神様の罪深い、神様の深い愛は表されているということです。両側に、その水路の両側に命の木がたくさん植えてある。で、その命の木は、その水路から水を飲んでいる。そして実を鳴らしている。で、葉っぱも出ています。で、それは全世界を癒すためとか、食べさせるためにあるものです。そして、まあ、今日は一応その木について話したいと思いますけど、その木を理解するためにまずこの顔を理解しなければならないので、まあ、例えば基本的に神様の心から愛、精霊、教え、喜び、恵みが湧き出る。そして次はそのドアを通る。そのドアはキリスト。キリストはそのドア。神様はキリストを通してその愛、その恵みを全世界に届けようとしています。そして次に祭壇から通ります。流れる。その祭壇は十字架を表している。イエス様の十字架によって神様のその愛、喜び、平安、その恵みが全世界に広がります。なぜかというと、私たちはへりくだってなければ、その恵みを受けることができません。神様の義が、義がなければ、私たちの罪が許されることはありえませんので、十字架はまず必要。そして、神殿から出ていきます。イザヤ 2章3節で書かれているように、エルサレムから、シオンから律法が、まあ、出る。主の御言葉が、エルサレムから、出ます。 はい。じゃあ、もう一つ、この川の箇所を見ます。今回は、目視じゃなくて反対、創世記の2章。創世記2章。今度は、8節から14節を読みます。創世記8節から、ごめんなさい。創世記2章8節から14節を読みます。はい、それもう一回お願いします。
神である主は東の方、エデンの園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から、見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その土中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がこの縁を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピション。それはハビラの先祖をめぐって流れる。そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはベドラハとシマメノもあった。第二の川の名はギモン。それはクシュの全土をめぐって流れる。第三の川の名はティグリス。それはアシュの東を流れる。第四の川はユーフラテスである。
はい。ありがとう。そしてその川が一番最初から流れていた。じゃあエデンに流れている、千年王国にも流れている、そして永遠にもこの同じ川が流れる。この川は命の川です。その隣に、まあ、破説に書かれているように、命の木、それから善悪の知識の木が生えさせたと書いてます。大体川はあらゆるちっちゃい山、ちっちゃい丘のちっちゃい谷から出て、そしてそれが合流して、大きな川になりますけど、この川は反対。この川は一つの源から湧き出る。そしていろんなところに広がれる。神様の愛は、神様の知恵、神様の恵みはそういうものです。すべてが、神様の心から湧き出る。で、いろんなところに広がるその性質です。OK。そしたら、じゃあ、ここにいろんな詳しいことがありますので、少しだけそれを理解しましょう。最初の、湧き出た、まあ、湧き出るところ、エデンから出る、それから4つの川に分かれた。最初はピションと言われる。ピションは、まあ、増える。増すという、広がるという意味で。ためには、量が増える意味として使われる言葉。ためには、散らされているとか、いろんなところに散らされている意味もあります。まあ、文脈によっていい意味も悪い意味もありますけど、どんどん広がるという意味になっています。そして、次の疑本。疑本は、力強く湧き出ているということ。湧き出る。で、ギホンはエルサレムの中の源とその、ちっちゃい川の名前でした。例えば、ソロモン王はギホンのほとりで王として任命された。油注がれた。ダビデの子。彼は老婆に乗って、イエス様みたいに老婆に乗って、王として認められたのは、ギホンのほとりでした。次に、まあ、ヒデケル。それは、現代のティグリス川ですけど、それは、その流れが強いという意味。流れが強い。それは、ペルジャの山から、始まる、早く流れている川。で、最後に、ウフラテス川。ウフラテスは、実を実る、実るという意味で。ユフラテス、英語では、フルート、エフライン。そういう言葉が、まだ、ほとんどの言葉には同じ形として、現代でも残っています。ヘブライ語では、ペロットと思いますけど、身を鳴らすこと。そして、それは神様の恵み、愛、喜び、神様の律法を表しているものです。それは湧き出て、そして早く、いろんなところに行って、 どこ行っても身を結ぶものです。それは命の川、神様の恵み。まあ私たちは例えば最初は足首に来る。最初は神様の知恵によって、じゃあどこに行っているかはわかる。足の方向は決められる。今日はどうしたらいい？今日はどの人に話したらいい？今日はどの態度を取ったらいい？という、そういう、まあ、シンプルな、恵み、シンプルな知恵があります。皆さんは聖書を毎日読んで、それは神様から期待しましょう。それは一番簡単ですけど、一番最初、自分の罪、自分の態度、心の態度が許されるように、その恵みを受けることができます。しかし次はどんどん深くなります。どんどん神様から離れると、この世の問題が大変になります。複雑になります。どうやってこの状況を解決できるだろう。まあ、例えば今はシリアとか、そういう国々の争いの中では、なかなか人がそれを解決できないでしょう。まあ、日本と周りの国々に対する敵愛はまだ残っている。どうやってそれを解決できるでしょう。それに関してもっと深い知恵が必要。しかし、結局、どの問題でもこの川はその場所にまで流れる。どの家族の問題でも、どの仕事場でも、どの国まででも、この神様の知恵の川、命の川は流れるでしょう。だから、どの問題でも神様の知恵によってその解決がある。私たちはただそれを掴むことが必要。そして複雑の問題も本当に人間の知恵によって理解できませんけど、神様はその解決をすでに用意してあります。その水の中で、この世代、世界の、まあ、世代、この世代の終わりの日に大きな戦争があるでしょう。アルマゲドン戦争。そして、まあ、黙示に書かれている、エゼキエルにも書かれている、詳しい、汚染の予言があります。もう、国々が滅びること。荒れ果てさせられるようになります。まあ、例えば核兵器であれば、核兵器の汚染を清めることはどうするでしょう。無理でしょう。私たちの、技術なだけでは何百万年でもそれがまだ汚染がありますということですけど、今、日本の中でも核兵器じゃなくて核電力、発電力の、廃棄物をどう処理するでしょう。今は蓄えているだけけど、どの物理学者でもにもその解決は今ありません。しかし最後にやっぱり神様の川は全てを清めるようになります。まあ私たちには理解できないけど、全ての物理の原則をよく理解している神様は結局そういう問題を全部片付けます。この川は結局全世界を広がります。どのところでも行きます。そしてまあ、環境破壊の問題が結局全部この川によって癒されるでしょう。はい。まあ、その川はそういうものです。けど、私は今日強調したいポイントは、川よりも、その木、命の木。この創世記の中に、まあ、命の木がありますと書いてますけど、でも、他の箇所を比べてみると、例えば、黙示22章と、エゼキエル47章では、たくさんの命の木がある。それは一つの木ではなくて、たくさんの木があります。まあ、創世記のエデンの園の中には、一本あったかもしれないけど、でも、結局、世界の歴史にはこの命の木がたくさんあるはずですので、それについて考えましょう。イザヤ44章を見てください。イザヤ44章、 ここに神様はこの川についてまた語ります。イザヤ44章3節、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。まあ、ここでまた上の列と下の列を比べると、私は潤いたの内地に私水を注ぎ、で第三列では私の霊で豊かな流れというのは祝福と当てはまるので、神様は水を注ぐことは自分の聖霊を降り注ぐことです。この流れは神様の祝福を降り注ぐ。だからまあ、ただ神様の霊だけではなくて、これは神様の祝福を表していることです。そして末に、あなたの子孫に、で4節、彼らというのはその子孫、イスラエルの子孫、私たちもクリスチャンとしてイスラエルの子孫と認められているでしょう。彼らは流れのほとりの柳の木のように、青草の間に芽生える。あるものは私は主のものと言い、あるものはヤコブの名を名乗り、あるものは手に主のものと記してイスラエルの名を名乗る。これは興味深い。なぜかというと、その命の木、命の川のほとりに芽生えている命の木は、その主な性質は何でしょう。それはヤーウェのもの、私は主のもの、彼のもの。ここには手に書かれていると書いてますけど、でも黙示22章では、それは私は主のもの、ヤーウェのものは額に書かれている。獣の印、刻印の反対はこれです。聖霊の印象、それは主のものと書かれている。はい、興味深い。そしてその木はやっぱり人たち、子孫です。イスラエルの子孫、命の木といえば私たちですということです。その川のほとりに芽生えている木は、今もちろんイエス様を表していますけど、でも私たちはイエスの体として、これは私たちです。私たちはその命の木でしょう。ですから、その特徴は私たちに当てはめることができます。まあ、基本のことをちょっともう一回話しますけど、エデンの園から出てきた第二の川はギホンと言いましたけど、それはエルサレムの中で同じ名前出てきました。少しだけマナセ王の時代のことを読みますけど、マナセ王、第二歴代史33章、そして13節と13節から14節を読みます。第二歴代史33章、13節と14節。これは、邪悪なマナセ王の改心のところが書かれています。神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。ちょっと待って、このマナセ王は自分の子供たちをたくさん殺しました。このマナセは、エルサレムとかユダ地方の中で偶像礼拝をたくさん進めていた。誰よりも悪い王様でした。けど、 その人はアシリアに連れて行かれた時に、神様の裁きをにあった時に、切に神様を求めて謙遜に祈ったので、神様は彼をエルサレムに戻したということで、彼は悔い改めた、まあ救われました。そして彼は主こそ神であることを知ったと書いてます。それは大事。なぜかというと、その次の箇所、その後彼はダビデの町に外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらにはウオの門の入り口に達し、オフェルを取り巻いた。とにかくマナセは神様、ヤウェこそ主である、まあ神であると分かったときに、悔い改めたときに、一番最初にやったことは、そのギホンという源の周りに城壁を作りました。それを守る兵を作りました。そして彼はいい行動を始めた。それは命の川を表している。それは新約聖書にシュロアムの、湖、イエス様がそこで奇跡をしましたけど、その湖こそイエス様を表しているものです。イザヤにも、それはメシアを表す、象徴するものとして使っています。この人は、マナシは邪悪な人だけど、悔い改めて神様を認めたときに、許された。すべて許された。そして、何よりも最初に、彼はその命の川を守った。そこから、まあ、いい行動をする力が与えられました。私たちも同じように、悔い改めて、やっと神様は自分の救い主として認めたときに、一番最初にしなければならないことは、この命の川、その神様が毎日常に与えているその聖霊、その湖、その流れを守らなければならない。とにかく神様の命を受けること、神様の知恵を受けること、聖書を読むこと、祈ること、ただ祈るではなくて、神様の御声を待ち望むこと。何も祈れない時があります。ただ神様、何を語っているでしょう。 私は今日どうすればいいでしょう。語ってください。でちょっと聖書を読んで、また神様の声を待ち望む。どうしたらいい、まあ、その時に例えばすぐに答えられなくても、その日の中で導かれる 時が突然現れるでしょう。私たちはその神様の知恵を常にいただく。聖書を読むこと、学ぶこと、考えること、祈ること、神様の声を聞くこと、常に常にそうすると、私たちの身がどんどんなるでしょう。そしてまあ黙示に書かれたように、マナセもヤホウェと額に書かれたでしょう。彼はヤホウェのものとなりました。そしたら、はい、じゃあ次に行きます。ヨハネ7章。ヨハネ7章。まあ、この有名な箇所で、ヨハネは、その水について話しますけど、37節から39。さて、ヨハネ7章37から39。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもの元に来て、飲みなさい。私を信じる者は、聖書に言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になって あのからあの受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。後で十字架の後で、よみがえりの後で、イエス様は天に昇って、そして聖霊を降り注いだ。ペンテコスの日に全てのクリスチャンはその聖霊を受け入れたでしょう。それこそその泉、それこそその、 あの湧き出る水ということで、私たちは今その命の木である。あの今私たちのクリスチャンとしての性質を2つあの皆さんに知らせたいと思います。最初は、私たちはその神様というその川、その聖霊、恵み、愛、神様のそばに植えている。木は植えている。木は歩くことができない。木は違うところに行くことはできません。私たちはもし神様のそばに植えてやるなら、じゃあそこしかいないということ、クリスチャンとして。ただ私たちの中にあの古い性質がまだある。その木は乾いたところに植えてやる。それはどんどん枯れるようになる。それはあの燃やす以外何のよあのひあ役何にも役立たないけど、命の木はどんどん実を結ぶ、どんどんあの人を祝福するようなものです。私たちは今命の木である。もう一つはあの私たちはその源となります。それはもっとすごいこと。イエス様に書かれているように、私たちの心の底、あの奥底から、あのその湧き水、生水、生きている水が湧き出るということ。皆さんは命の木、皆さんはその神様の命の水の源となっているのです。じゃあもしそうだったら、私たちの人生ではそれがどういう、まあ、影響、どういう意味があるかをあの今から考えたいと思います。はい、じゃあこれからは主にあの箴言を読みますけど、あの箴言は多くあ の, の場合はその命の木と命の源とかについて語っていますので、それが聖霊に満たされている神様に根がついている私たちを表していることとして解釈しましょう。じゃあ最初はあの箴言十章を見てください。箴言十章。はい、神様、サミー、今日の歌のビッグボス、十章十一節。Yeah.
正しい者の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠す。
はい。正しい者の口は命の泉です。命の泉。それはこの生きている水の泉です。どういう源でしょう？正しい者の口。中に神様の流れがありますけど、でも口から、主に口から出る。神様の愛はどこから出るでしょう？神様の恵み。神様の祝福、神様の命はどこからこのように出るでしょう？主に私たちの、 あの口です。というのは私たちの言葉です。私たちの言葉によって神様のすべての知恵、すべての恵み、すべての愛を表すことができます。しかし逆にあのそうではなければ、悪者の口は暴虐を隠す。正しいものの中にその命の水があるけど、悪者の中に暴虐がある、争いがある、妬みがある、敵愛がある、わがままがある。で、私たちの口は残念ながら両方につながっている。自分の口はあの2つのところに具体的についてかあのつながっているでしょう。イエス様は命の息をあの吹いたでしょう。 だけど逆にお腹のあの、食道もつながっている。私たちはそうするとあの吐く、それは汚いでしょ。息が命でしょ。しかし逆に吐くことはそれは病気です、ね、私たちの中に汚いところと命のところが両方口につながっているでしょう。で、口から出るものはどっちでしょう。それは息、空気、生かすもの、それかそれはあの死をもたらすもの、病気をもたらすもの、汚れたものまあ同じです。私たちのそれはもしかしたらこのために神様はあの人体をこのようにあの設計したと思います。私たちの口にはその命の源、聖霊の私たちの心にはつながっていますけど、しかしこの古い性質、私たちの古い性質、死のところ、暴虐のところ、あの汚れたところにも語っている。そして私たちの言葉は気をつけなければあの死を語る場合もあります。あの箴言18章20と21もあのはっきりそう言っています。あの、21、死と生は下に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。死と生は下に支配される。どっちを語っているでしょう私たちはその知恵が必要。その前の20節、あの人はその口の結ぶもの身によって腹を満たし、その唇によるあの収穫がにあの満たされる。そして私たちは何かを口に入れるでしょう。それは清いものか悪いものか、汚れているものか。逆に私たちは口から出すものがある。それはその命の泉から出ているか、それは私たちの汚れた心から出ているかということ。とにかくあのこの木は神様の水から常に水を飲み込むべきです。そしてあの神様の命をあの与えるはずです。でも逆に気をつけなければ私たちはそのこの世のものからあの汚れた上限、汚れた考え事、汚れた言葉を受ける。そして汚れた言葉をあの出す。私たちは両方ができるでしょう。救われた人には両方がありえますので、常に気をつけなければならない。命の木か汚れた木か。あの見てください、13章の14節、13章との14節、箴言。あ、知恵のある者の教えには、あの命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。もう一回、知恵のある者の教えは命の泉。私たちは知恵、神様の知恵を受けて、それを人に言うときに、それは人を生かせる。だけど、で、その、まあ、だけど、ここは肯定的だけですけど、それは人を死から、あの、逃せています。どれだけ私たちは口を気をつけなければならないことを、そこで理解できる。本当に、あの、皆さんの頭の中に自分の考えがあるけど、神様の知恵もあります。神様の知恵を人に伝えることは、命です。けど自分の考えを人に伝えるのは死です。本当に私たちの考えは神様の考えだったらいいけどな。それは常にその水を飲み込んでいる人は もちろんそうです。常に神様の考えを自分の考えとします。神様の価値観を自分の価値観とします。けど、でも 気をつけなければならない。簡単に私たちが間違ってこの世の考えを人に言う。そうするとそれは人を生かせない、逆に殺す。見てください。10章の21節。正しい者の唇には多くの人を養い、は多くの人を養い、愚かな者は知りようがないために死ぬ。私たちは神様の知恵を人に与えなければその人は亡くなる。自分の言葉によって亡くなる。31節、同じ10章31節、正しい者の口は知恵を実らせる。しかし、ねじれた舌は抜かれる。どちらも、ある。だから、私たちはよく気をつけないとダメです。ヤコブにも書かれている。私たちは、同じ舌で神様を、褒めたたえながら、人を呪う。しかし、同じ湖は、清い水と混ぜた水を出すはずはない。オリーブの木はイチジクを実らせないでしょう。イチジクの木はオリーブを結ばないでしょう。木は一つのものしか出さないので、私たちは今誰のものでしょう。ヤホウェのものですので、その自ら毎日神様の知恵を受けて、それを人に言う。15章28節、こう書いています。正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。私たちには可能性が2つある。今、人にこれを言いたいけど、でもそれは本当に神様から与えられた知恵、それか自分の考えを吐き出している。もし自分の考えだったら、その人はそれによって呪われる。でも本当に神様の知恵だったら、その人は生きる。それは全然違うでしょう。15、23節、良い返事をする人はには喜びがある。実際にかなった言葉はいかにも麗しい。私たちは本当に正しい時に神様の言葉を語る特権はものすごく素晴らしいことでしょう。人がずっと求めている神様の知恵を自分の口によって見出すことがある。人を助ける、守る言葉が私たちを通して与えられる。それはものすごく多くの、喜びをもたらすものです。しかし、もし私たちは勝手に自分の考えを人に言えば、逆にそれは人を呪っています。じゃあ、命の木になることはすごく責任があります。自分の根がどこに向いているか。多くの場合は聖書を読まない日があるでしょう。祈らない日があるでしょう。祈っても聖書を読んでも考えない日があるでしょう。その時は神様の知恵を与えるはずはない。まあもちろん私たちは知ってることがありますけど、でも、その時代の言葉、そのちょうどいい時のちょうどいい言葉、それは、来ないでしょう。しかし、私たちは常に根を、その流れている水、神様の知恵を、知恵を受け入れるなら、それを常に湧き出すことができる。クリスチャンはすごい、神様の愛を、分け与える まあ、素晴らしい存在です。私たちはなんと、まあ、素晴らしい奉仕があるでしょう。はい。18章4節、見てください。18章4節。人の口の言葉は深い水のようだ。血の泉は湧いて流れる水のようだ。まあ、ここでその対象があります。人の口、まあ、ただ人間の考え事、ジェフの意見とか、テレビで見た先生の言ったこととか、この世の人たち、偉い人がそう言っていること、それは深い水、深い、理解しにくい、難しい、実現しにくいものかもしれない。しかし、神様の知恵はどのようなものでしょう。それは、まあ、湧いて流れる水のようだ。まあ、湧いて流れる水と深い水の違いはどうでしょう。私たちはその山とダムの間に住んでいます。ダムは深い水。山の方に、ちょっと上に行ったら、湧き出ている、水があります。うちの子供たちはよくその川で遊んでいます。だから私は常に自転車のパンクを直さなければならない。だけど、その水を汲むことはよくあります。最初はそれを鶏にやっていた。なぜかというと、飲める。その水は清い。で、どんどん源に行ったら、どんどん綺麗になっているでしょう。その水は人間でも普通に飲める。けど、その水はダムに行って、下に行ったら全然動いてない。それは深い水になる。バイ菌、細菌、が多い。アルギーが多い。もうどこ見ても泳いではならないとか、釣りしてはならない。そういう看板が出ています。そこにもし落ちたら、すごく体調が悪くなりそう。まあ、農業のための水だ。だけど、でもそのようなものです。もしそっちに落ちたら危ないけど、その山から湧き出ている水はもう一手でも清い水を飲むことができる。一日中それを飲んだら、まあ、全然平気だ。神様の知恵はそういうものです。簡単。神様一番近くいるときはもう足首まで出てきた。私たちはよく理解できます。まずは自分の目の前の問題を解決する簡単な神様の知恵をいただきましょう。その知恵は多分謝ること。その知恵は多分わがままをやめること。その知恵は多分自分の神様はすでに語っていることを認めて対応すること。よく、後でもっと深い問題を解決できます。後ではなかなか難しい問題、その深い知恵を、が必要な問題を対応することができますけど、最初はもう小さなことを、神様の、導きを受け入れましょう。もし逆にすれば、大きな問題は、神様の知恵ではなくて、人の言葉によって解決しようとすると、それは危ない。結局、大失敗する可能性があります。本当に危ないです。私たち人間の考えは、あらゆるあります。様々な意見がある。どっちが正しいかわからない。成功するか、そうではないか、確実に言えない。いろんな人の意見があるけど、その偏見は常にあります。難しい。だけど、神様の知恵は聖書に書かれていることです。それは受け入れやすい。まあ、私たちもそれを与えるものとして、受け入れやすい知恵を人に与えなければならない。平和の知恵を与えなければならない。自分の意見ではなくて、 純粋な、まあ、ヤコブにも書かれている、あの私たちの中にその呪いと知恵があるけど、どう見分けるでしょう。神様から出る知恵は平和、それは人を嫌がらせない、それは自己中心に混ぜてない、それはあの自分のわがままにも混ぜてない、それはあのその人の愛から出てくることです。小さなことです。言葉の数が多ければ自分の意見を吐き出す可能性がたくさんありますけど、言葉の数が少なければだけど私たちは神様の知恵を常に受け入れるなら、それで神様の知恵を人に与えることがあのできます。はい、あのまあ、最後13章の3節、13章の3節、ここあの自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びがある、あのということです。気をつけてください。神様の知恵は常に私たちには与えられています。あなたの毎日の聖書を読むとき、祈るとき、考えるときにはそれが与えられる。神様は今日私たちに何を語っているでしょう。楽しみじゃないですか。逆に私たちはたくさん喋ると自分の意見を吐き出して滅びをもたらします。それはどれだけ怖いこと、怖いことをあの気をつけましょう。はい、じゃあ今日は命の川、それは神様の知恵、神様の恵み、神様の愛、それはどんどんあらゆるところに至ります。どんどん強くなります。私たちはただここで、もう全世界の問題解決できないけど、この辺の私たちの心周り、自分の領域の問題をあのに影響を与える奉仕があります。その周りの人たちはその実を食べることができる、その葉っぱによって、行いによって癒されることがあります。皆さんはそのような木です。常にその神様の水を飲みましょう。私たちは結局その源になるためです。はい、じゃあ、 あの聖書を読んで、祈ってあの神様を求めましょう。その習慣のあのマナセのように城壁を作って奪われないように、攻められないように、その習慣を守りましょう。はい、じゃあ祈ります。天のお父様、感謝します。 あなたは本当に全ての命の湖の源です。感謝します。どうか私たちはあなたをから受けるその特権と集権を守れるように、そしてあの自分の口から出るものを本当にあの気をつけることができますように、助けてください。本当に私たちはあなたの、見姿に創造されたから、あなたの愛と知恵を与えるものとして毎日生きれるように助けてください。イエスの御名によって祈ります。アメン。